Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は、障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
この時間はゲストをお招きして、福祉や文化などさまざまな視点からアール・ブリュットについてお話ししていただきます。今日のゲストは現代美術家でパラモデルのメンバーの中野裕介さんです。中野さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、まず中野さんの紹介させていただきます。中野裕介さんは1976年大阪府東大阪市の大生まれです。2002年に京都市立芸術大学大学院美術研究科、絵画専攻日本画を修了されています。そして2001年に同じく京都市立芸術大学の、こちらは構想設計というコースを卒業された林康彦さん、この2人でパラモデルを結成されました。はい、ユニット名は得意の2人 の、 この得意領域や、趣向が異なる、まあ、パラレル、並行するという意味ですよね、これ、パラレルな関係の2人という意味から名付けられたそうですけど、このあたりにちょっと後ほど詳しく聞きたいなと思います。2人による模型遊びという要素をベースに、多様な形式で作品を制作、国内外で発表されています。はい、ということで早速中野さん伺いたいんですけども、はい、まあ、パラモデル、現代美術のファンの方、好きな方はかなりの確率でパラモデルの活動を知ってる方多いと思うんですけども、
知ってますかね。
いや、もうパラモデルといえば
どうだかですよ。
はい、まあ、でも今基本的には京都、関西に お互いまあいながら、
そうですね、僕は東大阪で、彼は今京都ですけど、もともと東大阪出身なので。
なるほど、2人とも東大阪出身っていうところは、これなかなか、偶然なんですよね。
偶然なはずやけど、まあその裏にはいろいろあるかもしれないですね。
いろいろあるかもしれない。
二人とも家に地蔵があるとかね。なんかその、話し出したらきりないんですけど。
探っていくんですね。それだけで番組一本作れそうなくらいの地蔵話もしたいところなんですけど、パラモデルのこの活動を、ちょっと簡単に中野さんからご説明いただけて、どんなユニットなんですかね。
これはだから僕らが同級生で、林の方が僕より5歳上なんですよ。はい。彼は就職してたんでね。
はい、
まあ同級生やからそれなりに飲んだりね。で、東大阪にから来てたので、二人で一緒に帰ったりね。で、あと一緒にバンドしたり。
バンドもやってた。
バンドもやってました。で、芸祭でその学園祭があるんだけど、その時に二人で企画してなんかわーわー言うたり。なんかそんなことがもともとあって、まあその延長といえばそう、延長ですね。で、卒業するにあたって、二人ともちょっとこう行き場を失ったんですよ。違う帰ったんですけどね。僕は日本画で、彼は構想設計。
全然違うんですよね。日本画って、まあ言うならもうちょっと伝統的なね、普通のこの美術っていうところの、まあ形式踏まえてってことです。構想設計っていうの、ちょっとね、リスナーかと構想設計ってなんやねんと思うと思うんですけど、いわゆるその、なんか映像とかメディアアートみたいな、
そうですね。
先端的なことをするっていうことなんですよね。
まあ何でもいいっていうことなんですけど、
かなり全然違うと。
そうそう、もう果てと果て。二人ともでもこう、偶然というか、行き場を失って。で、まあ二人で、そういうことにとらわれずに、何にも とらわれずに面白いことだけしようかみたいな、こうそういうタイミングがちょうどあったんです
ね。なるほど。
そこから始まったんです。
そうですか。パラモデルといえば、もういろんな形式のね、作品を発表されてるんですけど、一つ、まあ、とても有名というか、パラモデル自身が有名になったきっかけとして、プラレールを、
プラレール、
ね、使った、その模型を使って、空間、美術館とか、そのギャラリーの空間をそれで埋め尽くしていくような、結構圧巻の、まあ、インスタレーションといいますかね、作品で、僕も最初に、パラモデルの名前を聞いたとき、もすでにその工夫をされてたんですけども、あれっていうのは、まあ、作品の中の一つだと思うんですけども、どう、このパラモデルって名前との関わりとか、どういうふうに、ああいうふうなことになっていったんですか？
まあ、話し出すとすごく長くなるかもしれないので、あれですが、最初僕らは、パラパラ漫画を作る。
ほう。
まあ、さっきのそのいろんなきっかけは、ね、バンドやったりとかはあったけど、いざなんかやり出そうと思った時に、パラパラ漫画を、 こう用いた作品をあの林が作ろうって言いましたね、うんうんうんうん、それに乗っかって僕がパラパラ漫画描いたりとか、
う
ん、
はいはい、
そうやってこう始まったんですよ、はい、パラパラ漫画からほんでアニメーションになり、うん、で映像をしばらく作ってる時期が長かったんです、ね、
はいはい、
でその時パラモデルという名前もなかったんですけども、うん、なんかその、そうやって映像作ってる時から、なんかこう二人で、こう遊び合ってるような感じやな、みたいなことは、こう、ぼつぼつ言うとったんですけど、
はいはい、
うん、いやそれをもうちょっとこう、まあ、時間が経つにつれて、具体化してきて、うん、なんかこう、本当に二人で人形と飛行機のおもちゃとか持ち合って遊んでるような感じやな、とかね、うん、なんかそんなことを言い出して、うん、で、まあ、模型とか、いうかなんていうかプラモデルがもともと好きやったりとかっていうのは2人とも
なんかそう少年っぽい話ですよね。
もう70年代生まれの典型かもしれないですけど、2
人でそう少年がなんかこう遊びやってるみたいな模型使ってるみたいな、
うんうんうん、なんかそんなニュアンスはこう勝手に入ってくるというか、うんうん、まあ、好きなものを使うと、うん、
なるほど、
うん、でそんな中でこうまあそのおもちゃ使ったり模型使ったり、うん、もろもろで、うん、出てきたんですよ、
うん、
である時期にまあその場所を与えられた、
はい、
なんかギャラリーそばかっていう京都の大きなギャラリーがあるんですけど、はい、そこでまあそこそこでかい展覧会してくれと依頼があったんですね、
うん、
でその機会に合わせてああだこうだ考えてる時にポッと出てきたのがプラレールやった、
うん、
うん、その最初からそのプラレールがあったわけでもなければ、
はいはい、
うん、そういう過程の中で出てきたということですね。
最近ではパラモデルの活動っていうのは、うん、まあ、美術館であったりとか、うんうん、いろんなところでやられてると思うんですけども、うん、最近こう主にこういう作風でとか、うん、こういう手法で展示作品作ってるみたいなとかっていうのは結構明確にあったりするんですか？
まあ、初期からあの振り返って考えても、はい、まあ、あんまり変わってないんですけど、
はい、
まあ、当初からねその藤子不二雄さんみたいにやろうかとか二人のその仕組みとして、
はいはい、
うん、そのまあ、模型遊びとかっていう文脈もあるんやけど、
うん、
まあ、2人 の, その好き勝手なことをしながらもこう自然に調和してというか、はい、なんかこうやっていけるようなシステムを、
うん、
まあまあ、作ろうとしたわけでもなくて掃除にしかならんかったんやけど、
はい、なるほど、
うん、なんかそのやり方でずっと来てて、
うん、
まあ、プラレールだって実はそうなんですよ、
はい、
まあ、でもあの場合は一番その二人の作品が分かれずに絶対にこうレールでつながるとか場を共有するとかっていうことが、うん、まあ、シンボリックに出てくるから、
うん、
まあ、あの場合は本当に溶け合ってるなと思うけど、
うん、
そうじゃない場合は割とこうお互いにその独立した作品を作り合って、うん、それをそのギャラリーであったり美術館で並べるとか、なんかそんなことが多いんですね。
なるほどなるほど、うんうん、今回ですね、やっぱこのグローという番組に出ていただいている中で、うん、まあ、中野さんでもここ最近ちょっとねあのイベントとかでご一緒するようなことがあって、
うんうん、
いろいろお話を伺ってた時に僕はあのパラモデルって何度か今まで展覧会見させていただいてるんですけども、うん、やっぱその、造形の、まあ、
うん、
的に面白いっていうのがまず最初にバーンと、まあ、ビジュアル表現としてバーンと目に飛び込んでくるっていうようなところがありながら、
ええ、
あのよくよくモチーフとか、うん、何をテーマにしてるとかっていうふうなことを、うん、とか展覧会のカタログ見たりとかすると、うん、かなりあそういうところなんだっていうのがいくつか気になるところがあったんですね。で例えば、一つは、うん、中野さん自身が結構ずっとモチーフにされてるっていうふうに伺っていた、
うん、
手のない犬であったりとか、
ええええ、
あるいは確かあのブランドのヘルメスですね、うんうん、あのヘルメスの、展覧会の中で、うん、春徳丸、
春徳丸ね、
これ春徳丸ってこう、うん、あれは何なんでしょうね、
うん、
盲目ですか彼は、目が見えないんです
よ、ね、そうですね、うん、いきなりあのハードコアなところから、
う
ん、行きますよ、
そう
くんはね、
う
ん、そうです。あの、春徳丸くんは、うん、あの、東大阪とかね、河内とか、うん、
あと、まあ、ご出身ですよね、
東大阪、ね。そうです。僕今住んでるとこですけど、別、うん、に。そこに、まあ、伝わってる、まあ、伝説みたいなものですかね。
はいはいはい。
で、おのおの、あの、演目になったりだとか、うん、歌舞伎の演目になったり、落語の演目になったり、うん、こう、いろんなバージョンを変えてね、
うん、
ある、その、春徳丸伝説。
はいはい。うん、能のね、能楽とか見られてる方だったらかなり有名な、うん、名前ですけど、僕もなんとなくその春徳丸っていう風な昔の、まあ、芸能のモチーフみたいなことは聞いてたんですけど、
ええ、
そういったものが断片的にまあいろいろ中野さんというかパラモデルの活動からも見えてきて、うん、
ええ、
なんとなく気になるところが、は
い、
要は一見こう美しかったりとか、へんてこな造形の中で見ていくと扱うテーマが結構なんかこう、何かその人の存在の中で、何か、まあ、例えば、まあ、端的に言うと障害であったりとかですね、ええええ、あるいは何かこう欠けている
うん、
犬だったら片手がないとか、うんうん、みたいなそういうふうなことがちょこちょこ出てくる感じがずっと気にはなっていたんですけども、あれは一体どういうところになんかこう、うん、 コンセプトというかがあるのかなっていうところからちょっとアルブルトの話もつなげていきたいなと思うんですけども、
そうですね、はい、いやなんかその林と一緒にこうやってきた中でね、
はい、
そのさっきから言ったねその展開があったわけですけど、うん、まあ、林は割とこうポップなこうことをするというか、うん、あのおもちゃ的なことをこう物質を使ってわーっと遊んでいく方なんですけど、はい、まあ、僕はなんか最初からこうあの絵描きというかね、うん、まあ、日本画専攻してたのもあるけどその以前からもっと絵を描いて、うん、漫画みたいなものを描いて、うん、過ごしてきたようなこう、はいはいはい、原体験があるので、うん、まあ、そこに乗っかってるわけですが、
うん、
なんかその中でその、まあ、なんとなくずっと出てきてるもんなんですね。その手が描けているとか、うん、なんかこう何かしらこう 不具合を抱えている
とかね。それは中野さんが子供の頃から、うん、描いてきた絵の中に そういう要素がずっと自分の中にあったってことなんですか？
ね、そこまで立ち返れたらまあいろいろ考えれるけど、
うん、
そういえばなんかその怪我してるこう、まあ、男の子だったらみんな好きかもしれんけどね、
はいはいはい、
こうなんかこうグーッとこう、うん、切られて血が出てるようなものにちょっとこう、うんうん、
まあアニメーションとかでね、
かっこええなと思ったりとか、
アキラ的なものとかいろいろ、
ま
あね、あの我々世代だったらいろいろそういう要素もありますね。
火の鳥とかね、手塚さんの漫画なんてもう本当に身体がこう切れる
ブラックジャックとかもそうですよね、
場面とかいろいろ出てくる、うん、なんかそんなことであったりとか、あと仏像好きなんですけど、
はい、
仏像ファンなんですけど、うん、仏像も結構その昔のものやったら首がなかったり、
なるほど、ね、
手首がなかったり、
ね、
割と不可思議なもんなんですよ、
うんうんうん、
だからなんかそんなものにこう単純にこうなんか知らんけど興味を持ってたっていうのもまああるところありますね、
はいはいはい、ずっとそこ、うん、ちょっとそこにモヤモヤを、うんうん、まあ、してたところから、
う
ん、僕あの以前最初に先ほどおっしゃってたパラパラね、うんうん、あの漫画で、うん、こう初期にこんなん作ってたんだってパラパラ漫画も、うんうん、その手なし犬、
うん、
片手のない犬のその手のない断面のところから、うん、なんか炎みたいなやつが出てきてまた次の何かが出てきてみたいな、
うさぎ出てきたら ね、ですよね
鳥になったりとかする、
うんうん、何でも出てくる、
うん、いろんなそこから要はその部分からなんかこう、うん、新しいものが生命が誕生するみたいな、うん、そういう風なモチーフを扱ってるあれかなり直接的だと思うんですけど、パラパラ漫画、
そのパラパラ漫画がほんでまあそのまたパラモデルにつながるきっかけでもあったんですが、そこで初めて手なし犬くんが出てきたんです。
なるほどなるほど、
うん、それはだから林に持ちかけられて、うん、ふっとこう自由にやってみた結果出てきたんですけど、
うんうんうん、
何も考えてなかったんで、ね、その時は
現在でも、うん、そういったモチーフっていうのは結構パラモデルの中では、うん、作品として扱い続けてる感じなんですか？
僕はどうしてもなんかそれをやってしまうという感じですね。
は
でよくなんでその例えば 手なし犬ってなってが出てきて、
うん、
手がない、なんで手がないのっていう質問よくあるんですけど、うん、まあ、それにははっきりと答えられないんですよね、
はいはい、
そのなんかそれをやり続けてしまう理由を自分で考えていたりとか、
うんうん、
なんかそのイメージを作ってしまった理由を自分でずっと考え続けているというのが正しい答えかもしれないですね。なぜかっていうのはわからない。
はいはいはいはい、はい、ですね、この番組の中でずっとそのアールブルットっていうことをテーマにしてってんですけど、実は番組いろんなゲストの方これまで出ていただいてるんですけども、うん、美術作家の方に、ね、出演いただくって意外と珍しい、
珍しいんです
ありそうでな、あんまりなかったんですね、うん、で、うん、要は作り手として、うん、で今僕の目の前にも、うん、なんかこうアールブルットのカタログみたいなのを、うん、持ってきてくださってるんですけども、ね、なんかこう以前からこういった、うん、いわゆるその美術教育を、中野さんとかはもうバリバリそれをプロフェッショナルでやってこられたと思うんですけど、
まあどうだったんですけどね、うん、
受けずに、あ、一応アルブルトの定義的には美術教育を受けずに、はい、そしてまあ日本の中では例えば福祉とか医療の現場から、うん、で活動されているような作家さんが多いと思いますけども、うん、なんかそのアルブルトに興味を持ち出すきっかけみたいなのはあったんですか？
そうですね、このだから浅田君と関わるというかこの ING っていうその企画、はいはい、ノーマンさんの企画に関わるとかってことが最近出てきましたけど、
はいはい、
まあ、そのことでまた振り返って考えてみたんですよ、
うん、
じゃあこの家にね図録があって、それをこういろいろパラパラ見てたら、97年の京都の文化博物館のアールブルット性の芸術展っていうのがこれ僕最初やなって気づきましたね、
はいはい、なるほどなるほど、うんうん、今ちょっとお話しあった、うん、最近実は中野さんと、うん、まあ僕とでですね、その滋賀県のボーダレスアートミュージアムの間で、うん、毎年開催されている、滋賀県施設合同企画展っていう、まあ、滋賀県の本当福祉施設の方々が施設で活動されている作家さんを、紹介していくみたいな、うん、そういう ING っていう展覧会があるんですね。でその展覧会に、まあ、ちょっと我々この間実行委員会みたいなところに遊びに行かせていただいてですね、うん、いろんな作品見させていただいたりとかしたんですけども、でそれで話してると、うん、今まあ2015年ですけど、97年で、まあ、本当にもう随分前ですけども、うん、アールブルットの展覧会がまあ京都で されていて、うん、それに見に行かれてた。
そうですね、これ2回生の時だと思うんですよね、多分芸大の、そこでアドルフ・ベルフリさんですか、はい、あとかアロイーズ・コルバスさんとか、はい、なんかあのハインリヒ・アントン・ミュラーさんとか、はいはい、水野キーリョーの、ね、方々のクレヨンの絵と か、はい、なんかそんなものがバーッと並んでたんですけど、なんかその時の、ね、印象がね、やっぱりこう刻み込まれてるような感じはありますね。
なるほど、
ね、
なんか印象に残ってる作家さんとか、作品とかってその時ありましたか、特に。
まあ、そのあたりの人らはみんなこう、
はいはいはいはい、
グイーってこう食い込みましたね、はい、やっぱりだからその印象、ベルフリさんであったり、ポルバ・アロイーズさんとかはやっぱりこう今でもずっと引きずってますよね。
中野さんはね、ズバリ絵を描く方ですよね、日本画専攻で、絵を描くっていう立場から見て、例えば、まあ、その海外だった有名なね、その時でヘンリー・ダーガーとかを展示されてはないかったかな。
この時はまだ出てなかったですね、
ね、あのベルフリーもそうですけども、とか、まあ、アロイーズも絵画ですよね、そういう、こう作品を制作者として、まあ、大学2回生の時なので今とはお立場違うかもしれないですけど、制作、要は自分が作る側として見た時にどういった衝撃を具体的に感じたかってことをもうちょっと教えていただきたいと思うんですけど、
なんかね、その頃特にその2年生やから、はい、なんかペインタリーな絵というか、絵の具を素材をね生かしたらこうちょっと抽象にも近づくような絵に憧れとったんですよね。こう、まあ、あまりに具体的具象的にならずに、とか、まあ、その追ってる感じっていうのがその時あって、まあ、そのあたりの狙いというか、あの感じからしたらすごいこの人たちすごいなこんなんしたいなぐらいの話やったんですよ、まあ、でも、まあ、今に至ってはね、まあ、そういう絵の世界も割と、僕自身は離れてるところもあるので、割とこう理知的に絵を描いたりとかしてしまう、いう風になってるんですけど、なんかやっぱりね、その憧れ的なものはずっとあって、そのイメージとか文字とかね、記号とかがこうごったねになってるような感じとか、でもなんかこう イマジネーションのね、その原型というかルツボというか、なんかそんなものがこううわーうごめいてるような、あの世界じゃないですか、なんかそれは僕らからしたら実はそれがイメージの本間の世界のはずだなと、それを僕ら出力する能力が欠けているぐらいにこう思うところがありますね。
なるほどなるほど、そっかそっか、その要は、ま、いわゆる技術とか、もちろんね、筆を使うとか、あのいろんな技術っていうのは当然ありながら、まあ、誰もが作品するときにまず頭の中に、まあ、造形のイメージとかあって、それをどういうふうに伝えていくかっていうふうな、まあ、独自の技術とか、そのかける時間とかがあると思うんですけども、そういった意味で、そのまあ今紹介されたようにね、ベルフリとかってまあもう本当にあの作品のまでも展示をしてこの番組の紹介とかもしてたんですけども、まあ、まさになんかそのかけている熱量みたいなものも含めて、まあ、相当圧倒的な体験を見るがすると思うんですけども、やっぱりそのあたりのことっていうのをこう見ながら自分の制作になんかこう還元していくみたいな感じっていうの当時あったんですか。
まあしたいけどそんなことはやっぱりできひんなというようなところですね。自分のそのあれが技量というわけでもなく何かが届かない。
なるほど。
だからそういう届かなさっていうのがこうすごいなっていうところがありますよね。
はいはいはい。
なんかこうやっぱり冷静に理知的に処理してしまうし、なんか体裁整えてしまうし、なんかこういろいろこうガチガチやってしまうわけですね、はい、僕たちは。だからそこがやっぱすごいんですかね。で今僕芸大の油画科で、あの一応非常勤でこう油絵の学生たちは見てるんですよ、で僕は描かないんですけどね、見てて学生たちの見ててもやっぱそこまでこう届いやっぱりみんな頑張ってるけど届かないですよね。あのどっかでこうパッとまとめてしまうというか、だからなんかそこのその突っ込み方というかね、それがやっぱりあのアール・ブルットのであったりとか、そういった作品作ってる方ね、人たちのものは違いますね。
なるほどなるほど。
届き方が違う。
あの引き続きこれちょっと2002年のね、頃の展覧会の話していただきました、現在からまたアルブルットっていうものを今中野さんどういうふうに見てるかっていうことをまたちょっと後半来週ね改めてお話しいただきたいなと思います。どうも今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
来週も引き続きゲストにパラモデルの中野裕介さんをお迎えします。それではまた来週お楽しみに。さようなら、浅田渉でした。